はい、ということで、じゃあ第1回土着人類学研究所例会もしくは研究例会、いまだにこの表記が定まっていない状況ですが始めたいと思います。で、私青木と申します。よろしくお願いします。
はい、
初めましての方もいらっしゃったりするんです。はい、以前どこかでお会いしたような気が、
はい、
オフィスキャンプですよね。
ですかね、
です
かね、
ですよね、はい、だったりですね、まあいろいろと、はい、湯気が出てるのがお茶です。
お茶
コスタリカと私お茶
です。でもちょっと贅沢な人がいるから贅沢な人
分け与えれば、
分け与えて少ないけれどこれですいません
。梅酒と、
ありがとう。
梅ジュース
。あ、梅ジュースか。そうなんですよ。この梅ジュースはこちらの、こちらの、はい、うちの奥さんのお母さんが。つけたと
言ってくれた。
はい、
ああそうですか。
別にそこ あの梅の木
あんまりなら
ないね。そうか
も
しれ
ない。すみません、ありがとうございます。外で大丈夫です。あ、よかった。
はい、ということで、じゃあ、ね、ぼちぼち始めたいと思うんですけど、まあ、私、青木と申します。それで、こちら、今日第1回のゲストということで、上辻亮介さんです。
上辻です。よろしくお願いします。
上辻さんは、まあ、このうちのですね、大家さんで現れるということですね。で、まあ今日のテーマ大きく3つ自分の中で、ありまして、1つは上辻さんが、まあ、どういうような経歴というか、うん、どういうような人なのかっていうのをちょっとお聞きしたいということが、まあ、1つお話しできる範囲で、
はい
はい、お話ししていただけたらと思います、はい、でもう1つが、50年代60年代の、うん、まあ、つまり戦後10年20年経った、うん、まあ、一番高度成長です、高度経済成長期、うん、言われる時代の東吉野村っていうのが今と比べて全然、まあ、まず人口が1万人近くにいて、で現在1700くらい言われてますけども、まあ8倍どうですかね、そのぐらい当時はいたと。で当時もいたし、こんなに、まあ後でまたお話聞きたいんですけど、杉並木がこれほどたくさんはなかったわけですよね。でその結果、杉並木がまあこれぐらい、たくさん増えた結果として、まあ、どういう影響が自然の中にも出てて、っていうようなお話を聞きしたいというのが、まあ、2つ目ですね。で3つ目が、まあ、僕らがその移住きちんとしてきたのはこの4月なんですけど、家を決めたのが去年の7月だったんですね、
はい、
でその時になぜ、この家だというふうに思ったかというと、やっぱすごくその、うん、綺麗だったっていうのがありまして、うん、なんか空き家っていうイメージだとちょっとね、うん、もう今にも崩壊寸前じゃないかっていうようなイメージだったんですけど、まあ、外からの見た目はそんなにね、うん、他の空き家とそれほど大差なかったんですけど、中に入った時にすごく綺麗になさってたというのは、やっぱりお聞きすると上辻さんが定期的に、うん、こちらの家に、うん、まあ、今は、鹿島のお住まいですけど、ね、
はい、
まあ、戻ってきていただいて、で、まあ、風通しをしたりとかお掃除をしたり、されてたということがありますので、まあ、僕らも僕は埼玉ですし、妻は、うん、兵庫の伊丹で、まあ、なんて言ったらいいんですかね、ベッドタウンというかで暮らしてますんで、まあ、この自然の中での家の維持の仕方とか手入れの仕方っていまいち分からないっていうことがあるんで、
うん、
その辺をお聞きしたいっていうのがあります、うん、その3つですかね、
うん、
を今日のテーマとしては考えております。
ああ、そうですか、
はい、よろしいでしょうか、うん、はい
写真をちょいちょい撮らせていただいて、そうそう
そう、写真のね、どんな感じでやってるのかと、
またちょっとなんか載せてほしくないとかもしあったら、
そうですね、うん、まあそんなあんま顔が映らないような感じで、
そうですね、
はい、 ていう感じでやっていきたいと、はい、思ってます。じゃあ、あ、
いや私何か喋らないかんということで、パソコンに2日ほどにらめっこで何やかんやと書き込んだんですけども、
はい、ありがとうございます。
まあ、最初自己紹介するんですけど、その前に私は柏からここでずっと住んでて出てね、うん、もう久しくなるんですけど、皆さんはどちらからいらっしゃってるのか、うんうんうん、ザバッと教えてくれません？
そうですね、
それでイメージが、
うんうん、じゃあこちらから、
はい、イカルガ町です。
あ、イカルガですか、はい、あ、じゃあもう我々の近いといえば近いですね。
そうですね、
はいはい。
川上村に。
あ、川上村ですか。
3年4年目。
はいはいはいはい。
奥さんです。
あ、そうですか。どうも。
私もイカルガで。
あ、イカルガです。
今日は娘と家族で来ました。
娘向こうで長いですよ。
はい。
おじ長。
あ、おじ長ですか。
あ、おじ長の苗人。
苗人？
苗人山って。
知ってます。何回か行ったことあります。
あそこの麓に住んでて、あそこからだと高見山、はい、そこの高見山、
はいはいはい、
がいつも見えてます。
あそこから見えますか。
見えますね。
あ
そ
こからそうだ、あれが見えたね。奈良の大文字焼き、明神山から。見たことあります。
大体360
あ、そうですね。はいはいはい。
はい、
王子ですか。はい。
私は飛鳥
村。あ、飛鳥村ですか。
最近移住なさって。
あ、
はい。
そうなんです。
僕、
あ、いい。
あ、そうなんや。あ、繋がってたんだ。
なんか移住なさ
って。
そうなんや。
そうなん
や。ついこの間。僕が大阪で、まあ、移住者トークセッションっていうのをやったんですけど、その時に来ていただいてっていう、まあ、縁ですかね。あ、
そうなんですか、
はい、
はい、ま、私の出身も奈良市で。
え、あ、奈良市出身。
あ、奈良市で飛鳥村に移られて。ああ、そうですか、へえ、
はい。じゃあ
僕は京都。
京都ですか。
嵐山から。
嵐山、
はい、
なんで来たんですかね、ここまでね。何しに来たんですかね。
もともとなんかこの辺の出身
は徳島。
あ、徳島で、もう全然方角違いますね。あ、そうなんですか。それはそれは、
友人で、はい、
あ、そうなん、
今日行くから灰原まで迎えに来いって言って。
偉そう
でね。偉そうでね。送迎よろしくっていうメールが入った
んです。そうなんですか。
はい、
国立に
移住して。国立に、はい、あ、どこから国立にくらいらしたんですか。
出身は大阪ですけど、
はあ、
東京で働いてて、
はあ、こっちに。あ、そうなんですか。国立ね、はい、近いですね。
はい、
先ほど飛鳥村です。
あ、違います、知り合いっていう。
あ、そうです、
はい、私は奈良市に住んでるんです。
あ、奈良市で。あ、
そう、出身は福岡で、学校でこっちに
住んでました。あ、そうですか。はははは、うん、
柏原市に。
あ、柏原ですか。
で、麦谷にちょっと家を借りて、
あ、
週末遊びに来て。
あ、そうです。どこに家を。
あ、麦谷の方。
あ、麦谷に、
はい、
はは、麦谷中と、あれは四方の方ですね。違いました。
ずっと奥ですね。
あの入川上神社から
もうずっとずっと
さらに向こうへ行くですね。ああ、そうですか。へえ。セバトに私親戚が。
あ、そうなんです。
それから豆岡に大畑っていうのがあって、はい、うん、つい昨日おとついか梅をもらいに行ってきまして、
ね。あ、そうなんですか。
まあ、とっさりことをもらったんで。ちょっと売れかけとるんでジャムにできるかと思うんですけど、うん、箱いっぱい持ってきとるんですよ、
はいはい、
もし後で、
ああ
、いる方あったらもうず
お土産で、
持って帰っていただいたらありがたいんですけど。
じゃあ基本的には奈良県内の方々が多くてっていうことですよね。
そうですね、はい、
やっぱりね、若い人で移住なさってる人たちも、
ね、もういらっしゃるということですね。
いるということで、
はあ、
ね、
じゃあ私の、まあ、自己紹介ですけども、 今の柏に家内と二人で住んでますけど、私があの昭和12年の10月の生まれで、したがってこの10月に79ですから、30笠10ですかね、あれ数えて言いますからになります。で生まれたのはあの朝鮮の、全羅北道鎮安郡龍太という、やはり難しいところです。なんで覚えてるかって言ったら、あのパスポート取るときにあの生まれたところ書かないといけませんね。でいつも控えてましてね。でそこで生まれてしばらくして、あの禅宗チョンジュっていうんですけど、ご存知ですかね。前日韓ワールドカップの時に行あそこで行われたし、それからあのビビンバのあの発祥の地なんですよ。たまにあのテレビでね、そういうことで出ることがあるんで、あのまあ懐かしくというか、名前は懐かしいけども、場所的にはもう全然記憶にないんで、うん、あれだったんですけど、そういう番組とかあの新聞の記事なんかを2度ほど見たことありますけどね。で私が国民小学校ですね、2年の夏休みに終戦になって、それでその10月頃ですかね、あのこっち引き上げてきたんですけども、ここはあの父親の出であのあれ出身地で、そこに家族子供5人おりましたから、7人で帰ってきて、でまあ最初は実家でちょっとだけお世話になって、それからあと親父次男でしたから、あの部屋を借りたり、それからですね、あのここにあの八幡神社という神社ありますね、
はいはい、
あそこの社務所、あれその後建て替えてちょっとちっちゃくなったんですけども、以前もっと大きかったんですよ。そこで 2,3 年過ごしましたですかね。でそれで中学1年の時にあのここに家を建てて、で引っ越してきたと。でそれから高校ぐらいまでここで私今一家過ごしましたけど、私はもうちょっと出ちゃったんで、その後あの家族はずっと、で、平成の7年におふくろを私引き取るまでここには人が住んでましたけどね。でその後しばらくあのちょっとし弟の嫁さんがあの家族です、 2,3 年住んでたんですけども、だから平成10年頃からはずっと無人で、
で17、8年ぶりにここに人が住んでるっていう、
ね、そうですね、はい。でまあリタイアしてからこの中の荷物を本当はこんなところで燃やしたらいかんのですけども、それを全部燃やしましてね、スカガンにして、それでもうその時にはこの畳が腐ってましたんでね、これ剥がしたら下のなんていうの根立ちゅうんですかな、うんうんうん、もう腐ってて全部変えて、でこっちには畳を敷いたんですけど、そっちはあのフローリングに、ともかく湿気がひどくて、
うん、
おふくろがいつもそこあの縁側、当時もっと日が当たってたように思うんだけども、今やるか気が
起き
て、布団をいつも干してましたね。それがよくで、私おふくろあの柏に呼んだら、もう日の当たるとこにあの住んでもらっとったんですけども、毎日布団を廊下に広げてましたわ。その癖ですな。
あ、こっち側にその南側に布団干してたんですか。
そこの縁側にいつも干してました
な。そうです。もう今だと午前中は日当たらないですね、
うん、あ、なんですか、はい、ほんじゃ3時頃からこっちから
西側しか当たらない
ですね。西側からね。そうですね、
まあ、その杉
そこがね、もうあの樹齢60歳ぐらいかな、うん、
虫がいます、
ね、
虫。ハブを。
ですから結構この家を建てた時にはあの畑でしたから、
うんうん、
あの随分変化しましたですね。
うん、
で私あの引き上げてきてあの和鹿小学校にあの編入したんですけども、あの同級生が18人だからあの複式学級、ここで複式学級経験した方当然いないでしょうね。あの1年と2年が3年と4年5年6年とぐらいに同じ教室でね、まあ、先生も大変だったでしょうね。あの体育とか図工とか習字なんかは同じように教えられるけども、その他の科目は教えたらこっちで自習してなさいとかいうような感じでやってましたけどね。だけど複式で男女共学で朝鮮では男子だけでしたからね、まあ、珍しくてまた楽しかったですけどね。
朝鮮っていうのは日本人の
日本人ばっかしです。
何ですかね、あの日本人街みたいな。
そうですね、日本人街の学校で、朝鮮の方はあのかなり裕福な方 の, あの子供さんが数人入ってましたけどね、一クラスに一人ぐらいかな、
あ、
いました、いることはいましたけどね。でも日本に任せでしたね。
うん、
でま あ, あのいろんなところから向こうも集まってきてましたから、で家も離れてるし、あまりその同級生と の, あの行き来はなかったんですけど、こっちに帰ってきたらともかくあの全部家行き来しますからね。
うん、
大体どこの家も同級生の男の子の家なんていうのはその構造が分かっちゃってね、大体見てますとね、あのうちもそうなんですけど、玄関入りますとね、ずっと土間があってね、最後に台所があって、うん、そこ突き抜けたらね裏になるんですよ。うん、でそこには井戸か谷川からの取り水があって、
うんうんうん、そこにもありますもんね。
あります、はい、でその、まあ、近くにあの小さい棟のトイレがあって、でトイレも男用と女性用と2つがね、そういうあのスタイルでしたね、みんなね。まあそういうことで、そのなんちゅうかな、当然そこの親も知っとるわけだし、まあ、田舎にはそういういい人間関係がありますですね。ほんで私なぜかあの朝鮮では習字をやってなくて、それで初めて習字を習ったんですけど、先生からあの誰々さんの家で道具売ってるから買ってきなさいとかね、その辺も極めてもう家庭的で、うん、
その上水さんがのお父さんが東吉野出身 で,
そうです、
で朝鮮にまあ
そうですね、出稼ぎみたいですけども、うん、親父はどうもあの駐在所のおまわりさんをやってたみたいです。
うん、
でまあ当時戦争前ですから、あのおまわりさんって言ったら向こうでね、いろいろその評判 の悪いこともしたやに。は聞くんですけども、まあ親父はわりかし皆さんに慕われていたように後で聞いてます。でなんかいろいろ駐在ですからね、長女が生まれたのは恵泉、それから次女はバレー、そういう地名ですわ向こうには、そういう名前が、私は龍太、それから禅宗チョンジュですねに移って妹たち2人が生まれたというような格好ですね。その後親父はなんか道庁に勤めてたらしいんですけど、全羅北道の道庁だと思うんですけどね。であの軍隊に取られて、で、我々は母親と子供、それからおじいちゃんおばあちゃんだけで引き上げてきて、四国で香川県で親父と合流して、でおふくろの佐藤が香川県だったんで、そこにおふくろの親父と おふくろ 祖父母を置いて、で我々はこっちに引き上げてきたんですけどね。
引き上げてきた時に、まあ、福祉学級ってぐらいなんで、そんなに子どもの人数は多くなかったということですか？
そうですね、大体私のクラスが18名で、うん、下のクラスはもうちょっと少なかったですね。私はもう多かった方ですね。ですから、まあ、15人の6だったら90人、でもそれぐらいはいたということですね。それとね、あの中学校っていうのがまだなくて、あの高等小学校って言ったかな、なんかその小学校に併設して、小学校出た人たちがあの一部授業してましたですね。その後あの新生中学っていうのができたわけですけどね。
でその当時って東吉野村はないわけじゃないですか。東吉野村って1958年ですよね、
うん、その当時はあの高見村、
高見と
小川村と四郷村、この三村、で和鹿は高見村のなんていうかな、あの役場の所在地だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
小川じゃないんですね。
小川じゃないです。それが途中にあの小川村に、なんていうかな、住民が選んだんですかね、今の。イギリスじゃないけど、それであの高見村の役場のある和鹿が小川村に編入された。
編入された、
はい、でその後あの和鹿の抜けた高見村と小川村と四郷村が、うん、長いことあって、それでその後三村が合併したんですね。
で、はい、東吉野村になったと。
そうです、そうです。
それが58年
58年でしたかね。で、あの現在東吉野村の人口、この間聞いたら、1921人、で和鹿が270人らしいですわ。でピークはあの1960年で8000強、
8000人、
だから45年はまあ、8000弱、でそこからちょっと増えてるんですね、60年。ですから、まあ、ともかくその
当時、あ、そんなもんなんですか、
はい、
その増え率っていうのは、
8000弱から8000強に
6になったと。
60年にね。あ、そこからあとはもうダダーッと落ちていって
減る一方で、
だから今の人口を考えたら、それでもピーク時には4倍ぐらいおったということですね。だから和鹿の人口270人ですけど、4倍としたら大体1000名ぐらいいたということになりますね。ちょっといろ話いろいろ飛びますけど、あのこの和鹿にあの、まあ、小さな書体なんですけど、ここにあの自転車屋が一軒あって、それから籠屋、桶屋、散髪屋、時計屋、米屋、各一軒ずつありまして、それから食料品店は2軒あったかな。まああの交通の手段が自転車か徒歩ですから、よそにそんな買い物に行けませんからね、一応もうこの中だけで日常生活できるような感じにはなってましたですね。だからもちろんその桶を作ったり籠を作ったりした人たちは我々かかなり年配の方ですから、おそらくその代でそういうのは全部終わってるでしょうね。で、私は、まあ、和鹿小学校で、2年から6年まで過ごして、それからあの小川中学校に歩いて40分ぐらいですかね、全部自転車使ったらいけない。
あ、
なぜかというと自転車のあることある家とない家があるから、これ差別になるからということで避難歩かされましたですね。それから高校は青田高校なんですけど、これがやっぱ50分ぐらい、これは自転車で行かんといけませんね。あと女性もみんな自転車で通ってましたですな。それから昨日おとつい僕梅もらいに行った志望 の、 あれ彼は豆をかな、 彼の場合私が大田高校に行く、2倍の距離ここまで、
うん、
だからもう学校に着いたらフラフラや
そうですよ ね、
ねえ それをみんな通ったですからね、うん、しかもこれあのアスファルトじゃないですからね、地道ですから雨が降ると掘られるから何ちゅうかな、道路自体がこう山形になっててね、あのよく滑るんですよ。ただね、あの当時高校の2年ぐらいまではあのトラックは全部木炭車だったんで、木炭車っていうのやっぱり坂になると遅いんですよ、かけてね。で僕らあの高校に通う時に必ずその車を見つけたら待ってて、その後ろに食らいついてよくの危ないって言って怒られはしましたけどね。で2年頃になってね、急にガソリン車にどんどん変わっていった、
うん、
そうするともう追いつけない、
捕まれない、
食らいつけない、うん、で自転車で帰って、それであの途中でパンクしたりしたら、あの二人乗りして、それで二人乗りしながら、あもう一人の人が車を引っ張っていってね、で大船まで行きましたですね。途中にあの空気入れとかあのゴム乗りなんか貸してくれるところがあって、そこであのパンク直して行ったりしましたですけどね。でそれから大学は京都の方で、で卒業してあの繊維会社に勤めたんですけども、今から考えたら繊維会社こう落ち目に入る前でしたですね。この中に繊維で勤めていらっしゃる方いるかどうか知りませんけど
父が、
あそうですか。それで私はあのちょうど繊維会社があの、合成合成繊維を海外から技術導入して盛んにあの事業化する時期だった。
うーん
で私が行ったところはナイロンを事業化する、まあいわばナイロン要因みたいなもんで、で私が最初に手掛けたのはタイヤコードなんです。タイヤコードってご存知ですか。要するにあのタイヤの中にはゴムを強化するために繊維が入っとるんです。それはあの自動車のタイヤもオートバイもちろん自転車のタイヤにも入ってる。でそのコードは寄って、それでゴムに馴染みのいいようにして、でゴムの中に埋め込んで、でゴムを仮留してあのしっかりしたものにするんですけど、もちろん合成繊維がないとき最初は綿ですね。それがレーヨンになり、ポリエステルとかナイロンとかなんとかかん。ただ私のやったナイロン6なんですけども、これはちょっと適性が悪くて、タイヤ構造としては、まあ、各社やったけど実らずに断念した。でナイロン66と6があるんで、僕らやったらナイロン6の方なんですけど、俺は活路を見出したのはあの女性のパンスト、これにはヒットしたんですね。それから漁網ロープで今も生き残ってるんじゃないかと思いますけどね。それから次に私手掛けたのはあの FRP 用の樹脂。 FRP って言ったらあのボート漁船フローケ、それから浄化槽、これがあの船と、フローケと浄化槽が三大用途で、私どもこれやってた時にはあのバスタブと浄化槽というのは家が建たんとあの出ませんから、
うん、
家の着工件数というのにものすごく気にして、そういう情報 を注意してみましたですけどね。まあその後それで特にあのポリエステル FRP の風呂としてはあの大理石調のやつが人気があったですね。最初はもうプレスしたりした薄っぺらいやつだったですけど、だんだんあの深みのある大理石調のね、それからあとステンとか、まあ、ホーローとかと競合してるんですけども、まあ、今も風呂桶は FRP が多いんじゃないですかね。それと浄化槽はで、あの船はあの FRP というのは腐らないんです。それがまた厄介なんですね。ですからあの、うん、要するに作り替えがない、
うん、
それと廃棄したやつの処分が困る、
うん、
で今は多分ね船なんかはあの、うん、コンクリートで重しをつけて海に沈めて魚礁なんかにしてるんじゃないかと思いますけどね。まあだいぶ以前のことですから最近は知りません。で最後に私やったのは塗料用の樹脂なんですけども、その中でやっぱり特徴があったのは粉体塗料で、塗料って言ったら大体あの、顔料をあのシンナーに薄めてスプレーしてつけますね。でその有機溶剤が有害であるということで、それが、まあ、水に変わる。で究極は要するに溶剤のないものが粉体なんです。でこれはあの樹脂を細かい微粒子にして顔料入れて、で吹きつけて静電気で吹きつけて、であと熱をかけて塗料にする、膜にする。多分冷蔵庫とかね、それからあの自販機なんかは今も多分その粉体塗料で塗装されて、ちょっとぽってりと厚みのある塗装なんですけどね。まあそんなことで使われてるんじゃないかと思いますけども、まあ、あの私はそれをやったりして、2002年か平成14年に、リタイアして、それで、ここにしばらく通いました、通ってこれをあのいかに進めるようにするかということで、あのお手直ししたり、この天井もね、このクリーニングしてくれるんですね、専門家に言ったら。
あ、そうなんですか。
はい、で全部クリーニングしてもらって、それから壁もちょっと塗ったかな、それからふすまとかそのドアを変えたりして、まあまあ、うん、ちょっとマシになったかな、はい、
僕らがその家を借りた時もそこの何ですか、廊下というか、
はい、
の木はもうあのすでに張り替えていただいてたんで。
そうそう
ですね、
そうですね、はい、その節のある
そうですそうです、そうです
フローリングですね、
はい、フローリングに、はい、それがもう何というかありがたいというか。
あ、そうですね、
あそのまま住めるなっていう、
あの多分ね、ここにあの我々の鹿島の方は大体こういうフローリングっていうのはあの合板を敷いてるんですよ、うんうん、で合板っていうのあの上にはなんかプリントしたもの貼ってますけど、中は多分あのラワンのベニヤ板みたいなものとか、うん、接着剤、多分ここでそういうの貼ったらねすぐベコベコになると思います。あ、
湿気とか、
うん、このヒノキ材はね
あのしっかりした
しっかりしてね、はい、これあの長持ちするんじゃないかと思いますね、うんうん、まあ、あの次にそれじゃこの家ね、ね、どうやって建てたかっていうのちょっと話しましょうか、
はい、
あの私とこの親父が、まあ、次男で、実家に居候できないということで転々としたんですけども、その引き上げてきてから5年後か、それ1960年の秋にここを引っ越してきました。
うーん、
で もちろんその建てるための準備はかなりあったんですけども、父親があのその時には役場に勤めていて、であの、和紙閣の仕事もしてたんです。区長やってたかどうかちょっと記憶ないんです。であのこう和紙課の人たち、それからその過ぎたあの和紙課谷の人たちも親しくなって、で家建てないかんということで親父がこう設計して、それでこの柱 の数を1本ずつ計算して、それから板もそうだと思うんですけども、それでその山主さんのところに一軒一軒あのお願いに行って、そしてまあ1本とか3本とかの木をもらいましてね、それでその木で立ったんですこれ、はあ、で、あのまあ山主さんというのはあのこの山の所有者ですね、その他に山森さん、山森さんっていうのをですね、山を森する人、
管理するっ
ていう、え、
管理するっていう感
じ、そう、管理者ですね、むしろその人たちがねこの辺には多かったんですよ。で、大山主っていうのはちょっと遠いところにいたりしてね、ただその山森さんもそれを管理するために木を切ったりとか、なんかあれかしい自由度があったんですね。で、まあ、山主さんや山森さんのところにお願いに行って、あのこれこれ気がいるからって言って、まあ、あの何本お願いしますとか言ってね、でお願いして了解取って、ほんで日曜日ごとに晴れてたらその山西さんにお願いして現地に行ってもらって、ほいでその時にね着る人も連れて行ってくれたんかな、そばで着てもらって、あのこの柱の、で、あの私の親父があのトッチンって言うんですけどね、あのロープの先にあの矢尻がついててね、それをあの絹のに打ち込むんですよ、ほんでそれをあの引っ張って道路まで出てくるんです、まああのああいう山の中から木をあのこう車のところまでね運び出すために出す方法中のそのトッチンとか金馬ちゅうのことですかね、あのレールの枕木の並べたようなものを作って、その上に大きなソリで、そこに材木を積んで、そのソリの下に油をこう敷きながらずっと山の上から降りてくる、そういう金馬とかね、それからあの修羅とか修羅とか言ったんですけども、谷川にあの材木を皮むいて敷いて、それでそこに水を打って上からあの丸太をね投げるんです、そしたらあの下までね、降りてくる、
流れ
てるね、で私たちはそんなことできませんから、とっちんで引っ張って、で道路のところまで持ってきたら、それを荷車に積んで持ち帰って、あれ製材するまでちょっと乾燥させないかみたいです、乾燥させてそれを製材に持ち込んで、で柱にし板にして、でそれを、まあ、で家が建った、あのその床柱もこれももらった、
あこれも、ね、
あのこれは誰にもらったのかな、これはあの自然脂肪なんです、
そう
です、はい、天然脂肪ね、で脂肪をつけるために、まあ、これぐらいになったら皮を少し削って、それで昔はあのねツツジの枝をあのこう切って、あの上と下を切って、それでそいつをこうずっとぐるりに置いてながら、あのあれ針金で巻いていったんですね、で最近見たらね、あれがその土じゃなくてプラスチックになってましたかな、
木を切り出して、まあ、切り出してきて、
はい、
で作ったわけですけど、はい、この辺の景観、
はい、
ってどんなんだったかなと思って、さっきね少しお話あったんですけど、あの杉がなくて畑だったっていうこと、
ここはねあのもう畑で、その、山水の 上平さんの奥さんがよくあの野菜を植えたりしてましたです。それからこの裏ね、そこ山があって、この山もあの苗でしたですね、それを越えるとねずっと畑だったんですよ。今はもう杉が大きくなって、
もうそうですね、
暗くなってますけどね、
そこに道がありますよね、すぐ左に、
はいはい、
あの道は通っていくと、
はい、
どこまで行くんですか。
通っていくとずっとねあの続いてましてね、その畑を通って さらに行くと河合さんって分からんですよね、最終的にこうずっと行ったら橋がありますね、
はい、
あそこまで続いてる、
はい、じゃあまあ鷲鹿の中心の方に出ていくっていうことですね。
出ていきますね、はい、
そっちを普段使ってたんですか。
いや向こうの普段はこちらです。川
向こうのですか、
はい、普段はもうこちらです、はい、これはまあ、伊勢湾台風を境にしてきれいに整備されたんですけど、今も昔も道はこれだった
んですね。そうなんですか、
はい、
じゃあ裏の道っていうのは畑仕事、裏の道っていうのは畑仕事をする。
そうそうそうですね。いやこっちはさらにこっちに来る人は当時全然いませんでしたからね、向こうの畑用に道があったという、
ね、
ここについとった山も小さい道は山仕事の人のための道ですね、
うんうん、そうなんですか、
はい、
で、そこに天中組の吉村虎太郎さんの、
はい、
まあ
墓
というか、はいはい、まあ、そう終焉の地になってますけど、あのところっていうのは今もう今はその杉で囲まれて、
はいはい、
で、まあ、そこは暗くなってて、うん、で上から光が差し込んでるっていう、
はい、
なんかすごく神秘的な空間ですけど、あれもちょっと違ったわけですか当時は。
いやいやあれはね、もうすでにああいう状態だったですね。
そうなんですか。
あそこにある杉の木なんかはそれこそ樹齢何百年いっとるかもしれませんね、うんうんうん、まあ、もっとも虎太郎が亡くなったのが1863年ぐらいかな、
うん、
としたら何年経ちますか。その時にあの大きな岩があるからつってあそこに虎太郎はこのもうちょっと川下 の小屋でなんか、東道藩に、
はい、う
ん、殺されたらしいんだけども、その近くに大きな岩があったんでそこを墓にしたんでしょうね、
うん
うん、でまあその当時にもし杉を植えたりしたとしたら
150年ぐらいですもんね。
そうですね、うん、そんなもんでしょうな、うん、で片やこの辺は50、60年の杉である、
杉
の木である、うんうん、ということですね、
うん、
はい、
で ここはあれでしたっけ、そもそもこんな平らじゃなかったんですか。
そうですね、ここの山がずっと川の方までなだらかになってて、それで先は木を集める話でしたけど、うんうん、ここの山削らないといけませんね、うんうん、それはどっちかというと私の仕事だった。
あ、そうなんですか、
うん、
山を削る仕事
削るっていうか中学生ですよね、で学校から帰ったら毎日一旦家帰って、その時は社務所だったんですけど、おやつもらってここへ来て、でこう削って、でカゴみたいなやつの下にですね木を2本つけて、それで引っ張れるようにして、で砂つけて引っ張ってこっちこの低いところにどんどん捨てていくという格好で、これはもう天気のいい日を毎日やりましたですね、
うん、
それで平らにして、家の柱の位置に砂利を置いて、で上からついてこんな丸太をねみんなで上げてはこうって、でその上に石を置いて柱を乗っけてる
はずです。を作ってってことですね。
そうですね、はい、
すごいです
そうなんですよ、うん、
それでまあ、家がなんとか建ってってことだと思うんですけど、お茶の木っていうんですかね、
はい、
お茶の木があったりシュロの木があったり、
はい、
梅の木があったり、はい、いろいろするんですけど、
はい、
あれはだんだんと植えていったん
ですか。そうですね、最初はね松とかね、まあ、親父がどっかからもらってきたりして、うん、それからそこにはしだる梅なんかあったんですけど、そういうのが枯れたりとか耐えてまた他のものを植えると。で梅はもう当初からありますね。
あ、そうなんですか。
梅っていうのはあれ強いんですかな、うん、そっちには松もあったんですよ、
はい、
松もあったけども、
そっちには桜もね大きい桜がありますけど、
ね、あれはねよその人が
植えたんですか。
植えたんです。はい。
え、
そうなんです。
植えてあんだけ大きかった。
そうなんです。あれはすごい。何山桜ですかね。
あれはだいぶ季節外れに咲きますね。
そう、あの4月20日頃に咲きますね。そうするとあの車止めて写真撮ったりする人もおりますね。うんうんうん、もう素晴らしい桜ですわ。で2本あったんですけども1本まああのこの家にかかるということでその消費者の方があの切っちゃったんですよね。あ、そうなんですか。あれまあ残しておいてもよかったんじゃないかなと思うね、うんうん、せっかくですからね。でもかなり伸びてましたからね。
うん、じゃあまあなんかそのお茶の木があってそのお茶を摘んで、
そうそう、あのね、
してて、
今まあ、まあ、ちゃんと手入れしてませんけども、はい、それからそのそこに畑があるその周囲にもあったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
お茶が、
お茶、はい、で僕があの辺ずっと畑にしようと思ってやった時にもう抜いちゃったんで、
うん、
今はないですけどね。あのこの辺はあんまり有名じゃないけど、あの四合とかね、あっちの方ではあのお茶なんかも作って、それで出荷したりもしてるんですよ。
そうなんですか。
はい、まあ国立の方もそうじゃないかな、やってないですかね。うん、まああの山に行ったらもうお茶の木なんていっぱい生えてますわ。うん、この辺はそういうの適してるんちゅうかな。うん、
でその60年、まあ、この家ができた60年代、
はい、
60年代60年ぐらいですかねが、まあ、あのさっきお話にあった一番この村の人口が多かった
地域です
けど、
そうですね、はい、
まあ、自転車屋さんがあったり、
そうそうそうそう、
桶屋と
桶かご、
桶かご
それから
お医者さんもなんか結構いた
って、医者は今もおりますけどね、だけどあの常時いらっしゃるのはわしかぐらいじゃないですか今。
そうですか。
他はねみんな無依存になってるのちゃうな。ああ、無依存っていうか、うん、であの定期的に例えばヤギの方から、うん、もちろんこっちにいたお医者さんのあの息子さんたちがもう外に出て行ったんですよね、
うん、
それが戻ってくると、うんうん、歯医者もわしかうちにあったけどもう八木の方に出て行って今はいませんね、うんう
ん、あとなんか映画館があったとか、
あ、そうですね、はい、いやこちらに帰ってきた時にはね、まあ、人数1000人おったんかどうかし、まあ、その辺おったんでしょうね、うん、青年団の方が多かったんですよ。
うん、
みんなここで職があったんでしょうね、うん、まあ、製材とか山仕事とかそういうのがしたいですけど、うん、それでね年末に敬老会をやってました、うん、2日連続で同じ演題でやるんです、うん、それでも満員なんです。
敬老会、それはなんか演劇とかなんですか。
演劇です。演劇、まあ、劇ですね。主として時代劇が人気があったですね。国貞忠治とかね。で誰かね教える人がよそから来てね、なんかでその衣装はどこかから借りたんでしょうね。まあそれこそあのいつも山仕事、作業服着て山仕事やあの製材で働いとる人たちが。の2日間は何時ですかな、スターですよ。かっこよかったですね。うん、それからね敬老会、それとしょっちゅうやってたのがね、サンソンとかの太鼓の体育大会、あ、陸上競技ですね。それから野球の試合で、それはまあ、外に出かけて行ってやるわけですけども、そうじゃなくても毎日曜日は和鹿の小学校でその青年の団の人、それからまあおじさんたちも集まって二手に分かれて野球の試合を毎日曜日のようにやってましたですな。それを我々は応援したり、うん、それにかくつけて一緒に遊んだりするあれでしたですけども、うんうん、それでここの青年の人が 今の歌野町、うん、昔村ですけども、そこにあの試合に行くって言って、我々どっかよそにみんながあの陸上競技大会なんか行く時にはあの製材所の、 あの若い人があの車を出してくれたんです、トラックを。でその荷台にみんな乗せてもらって、で応援に行ったんですね。あ、もういろんなとこ行きましたよ。わしかうちやしご、それから宇賀市、高見、ね、で特に陸上競技はね、わしかは強かったんです。
あ、そうなんですか。
うん、あの100メーターと200メーター、それから棒高跳びは必ずわしかが勝つんで、それそんな強い人がいてね、それがまたね誇りでしたね。うん、もうみんなもちろん亡く、あ、一人、まあ、生きてらっしゃるかな、200メーターの、 あの金メダリストがね。うん、
そうやっていろいろと、まあ、活気があったという
か、ね、そうですね、やっぱり楽しかったですよ。なんやかんやとそういう行事があって、だから夏には盆踊りが盛んでしたですね。盆踊りのメインはね、あのの盆踊りはすごい三つつじありますね、盆踊ったら三皿が、
はいはい、
あそこの真ん中にあの矢倉組んで、ここでやったんです。それがね、あの一番賑やかでしたですね。あの盆踊りっていうのはあんまり広々としたところでやったらちょっとなんていうかな、あの、あんまり良くないんですよね。もうで今から考えたら、あの車が来たらどうするんだろう、ね、
そうですよね。
思うんですけども、
交通量多いところですもんね、あそこは、ね、
あそこがもうメインですからね、うん、車来なかったんですよ。来なか
った
。多分ね、あの当時あのトラックしか走ってないでしょ。
うん、
でトラック何のために走るかって言ったら、材木積んで、うんうん、こっちから桜井の方に出ていくんですよ、うん、もう帰ってしまったらもう明るいの朝まで材木あの運ぶトラックはもういらんわけですよ。
うんうんうん、
でまあ帰ってきた東大45年頃にトラックもありました。で木炭ですから、その起こすのに毎朝ガガガガやってましたわ。うん、であとはね、あの個人の方があの馬車ないしは牛車を持って、
はあ、
そこにあの材木を積んで、ね、出してましたですね。あのその自動車の入れないようなあの小さい道もその木を切り出すためにね、いっぱいありましたからね。あれはしかしあの、まあ、今だとどこでも大型は入れんけども、小型とか中型入れますからね。
うんうん、まあ、その60年代が一番8000人強いたっていう、
8000人強、60年8000人強、
そこ、ね、うん、からだんだんと減ってきて、
だんだんもう、まあ、60年からね、うん、ガーッと下がってますね。
あ
でね、僕ちょっといろいろ見てみたらね、はい、あの60年にあの丸太を海外から輸入しとるんですね。それが始まっとるんですね。それで約10年経った70年頃にはね、あの丸太も入ってたんでしょうけど、それをむしろ現地で加工して加工材が大量に入っていた。多分ね、あのああいうのをやりだしたの大手の商社だと思うんですけども、まあ、東南アジアの方に行って山を切って、うん、それで持ってくると、そしたら、まあ、場合によってはそこが砂漠化するとか言って避難されたことありますね。それ、うん、で、まあ、もうちょっと付加価値をつけてあのこっちに持ってこようということで、うん、加工材、まあ、ベニヤ板とかなんかご飯とかいろいろあるんでしょうけども、そういうことに変わってきたんでしょうけども、ともかく材木 の、 あの需要は建築材ね、もうどんどんこう落ちていた。
うん、
それでなんかその統計によると2005年には内需の何ていうんですかな、あの全体の需要の国産材は 20%80%、うん、が予算だったということですね。うんうんうん、 それともう一つね、あの山っていうのはあの苗植えますね。そしてだんだん大きくなって我々の背丈よりかもうちょっと大きくなったらあの間伐するんですよ、うんうんうん、あの我々ね本当にすぐりすぐり言うとったんですけども、すぐりっていうのがどんな字書くんやろうと思って調べてみたら、すぐるというのはあるんですな、選ぶとかすぐれるとか、
はいはい、
それも意味かなと。要するにあのあ悪いやつを 切るんですけども、うんうん、いいやつを残すんですね、うんうん、そういう意味で使ったんかどうかします。
すぐるって呼んでたっていう、
すぐりすぐりで、うん、すぐりしに行くとか、ほんですぐりした間伐材、我々の背丈がちょっと高いやつは何に使うというかというと、あれはね、裸足って言いましてね、あの稲をかける時の三脚ですよ。
あ、
それからあの洗濯物を干す三脚も全部それでしたね。裸足言いました、ね、それからさらに年月が経って10メーター以上越すぐらいになったら、次の間伐ではあの間伐材はあの裸足って言ったんですね。で何使うかって言ったら、あの建築現場 あの養生のための足場ですね、うん、あれ稲をかけるのは裸足で、それからその次にあれするのは足場、足場、うん、まあ、あのずばりその建築材料の足場です。であと稲をかける時 あのバーですね。そんなのに使われた、それが需要がどれぐらいあったのかよう分かりませんけども、それはもう時期にそのあれですな、稲作はコンバイン使うようになったら干す必要ないですもんね。それから建築の足場はみんな鉄パイプに変わりましたね。あれはその運搬も便利だし、それから組み立ても便利だからね。そうやって間伐材は商売にならなくなった。つまりそういうのをね、あの打って、あの山森さんっていうのは、うんうんうん、あのなんか小遣い稼ぎしてたんじゃないかと思うんだけども、そういうのが
なくできなくなって、
ね、なくなって、うん、そして木の地を切っても売れない、うん、売れないから切らない。そうするとあのあれですな、だんだんその林業
を廃れていきますね。そうですね、林業自体も廃れてるし、廃れていくと、まあ、間伐する人もいなくなっていって、
それでですからもうその山で仕事する方の肉頭が出ないんですね、
うん、
そうするともう放置される、
うん、
でどんどん荒れる。で山の木がさらにあのこの木っていうのちょっとその前の木はこっちの方に生えてるやつはみんな曲がったりしとるから、うん、あんなはあかんらしいですわ、
うん、
あの
木材としては、
ね、木材としては、ね、あの、うん、なんか内部が変なことになってるのかな、うん、ですからやっぱりあの手入れしようと思った、いい木に育てようと思ったら間であの下刈りしたり、
うん、
あの枝打ちしたり、それから倒れそうだったら紐で引っ張って矯正したりとか、そういうのがほとんどないですからね、うん、そうすると木そのものもあの良質なものができないということで、うん、あのどんどん廃れていくことになったんじゃないですかね。
で、あの
一時ね、
はい、水量もだいぶ変化したという話もありましたけど、
うん、あ、それともう一つね、あのその廃れていく段階でね、あのこの辺特に京都の北山なんかはあの床柱を盛んに、今どうか知りませんよ、この辺もね、ずいぶん皆さんね、あの競技丸太言うたんですけど、あれをその天然にしろその矯正にしろ脂肪を作って、それを切ってきてある大きさになったら、で皮を剥いでなんか荒砂、それから小さいあの細かい砂でね磨くんですよ。そうするとまあ綺麗な床柱になるんですけども、それに一時欠けてたような感じがするんですけど、それも最近全く見ませんからね、もうブームは終わったんでしょうね。それから何ですか。
水量ですかね、
そうですね、
川 あの水の量が、
ね、これ僕の持論なんで本当、まあ、あの広葉樹、 落葉樹ですね。そしては野山は保水力、降った水を蓄える力ですね。保水力は針葉樹、この杉やヒノキも針葉樹ですに比べて高いんですよ。で以前はその雑木林、その広葉樹ね、うん、がたくさんあったんですが、それも全部切って針葉樹に植林しましたね。そうすると、まあ、コンクリートで固めた地面ほどではないですけども、降った雨がザッと流れてしまうんですね、川にね。そうするとその度に水量が増えるから護岸がいかれる。そうするとそこをコンクリートで固める。そうすると魚の住処がなくなる、そういう感じ。それから水量が、そうやって保水量がなくなるから平地の水が少なくなると、やっぱしね、魚っていうのはアユなんかも特にそうですけど、水量によって大きさ、成長する速度全然違うんですよ。でまあそういうことで魚も育たないのか、あの川見て魚おります？
ちっこいのしかいないですね
そうでしょ。それとね、水量が少なくなった上に、おそらく生活排水はむしろ昔よりか増えたんと違うかなと、うんうんうん、洗濯で洗濯機使って洗剤どんどん流しますね。ですからいつの時期やったかな、僕がここにいた頃が高校か中学の頃か忘れましたけども、お昼頃になると水が濁ってくるんですよ。だから上の方でそういう生活排水を流すもんだからでしょうね。だからちょっと取った魚もあまり食えんなというような話でしたからね。そういうことで、少なくともワシカは川が小さいだけに、うん、その川のなんていうかな、変化は大きいですね。もうちょっと下へ行くと水量が大きいから、ね、あんまりそれは感じないかもしれませんけどね、うん、ですからね、そこ吉村さんの墓のとこを流れてる谷川ね、あそこにも魚いたんですよ、だいぶ上の方まで。それとね、一回ね、私友達と一緒にもうそれにずっと上に上がってね、岩をめくってね、 あんまり大きくなかったですけど、うなぎを2匹取ったことある。そこまで、まあ、うなぎはどこまでも上がっていきますからね。ですけど今果たしてうなぎがおるかなと、そんな感じですね。で、まあ、ワシカの川に注ぐ谷っていうのはまあいっぱいあるんですけども、大体どこの谷もかなり奥まで小魚がね住み着いてたんですが、うん、今はおそらくそこが全部山になって水量も減ると同時に、あれどうなんですかな、日光が当たらないんですよね、その川自体に。そうするとあれ魚が大体ね、温室っていうんですけども、日陰のところには魚は住まんですな。まあもちろん夜は日が当たらない、昼にちゃんとあれしないと、まあ、虫と食料の問題かどうかちょっと分かりませんけどね。そういうことで川が変貌しました。昔のと我々の子供頃一日中半日ですか遊んだ川とは変わりましたね。でまあやっぱし鮎釣りが一番の楽しみで、僕はまあ小学校の頃親父のお手伝いで缶持ちでね、おとり缶持ちでよく行って、まあ、中学頃からは自分でもよくやったんですけども、この頃はねやっぱり随分釣れました。まあ琵琶湖の鮎を持ってきて放流するんですけども、放流量が多かったのか釣り人が少なかったのか分かりませんけどね、ともかく大きいのがよく釣れた記憶だけ残ってます。でこの辺にも放流したんですよ。でまあ親父は毎日午前中釣りに行って十数匹、 毎日のようにここはもう親父の釣り場みたいなもんでねやってましたけどね、今は放流してないと思いますわ。あのリタイアした2002年頃にあのちょっと僕釣ったことありますけどね、それからあのだからここで釣らずにあの下の高見川っていうんです、これは鷲川川、向こう高見川が吉野川に注いでるんですけども、あっちは水量が多いしああいうの大きさも大きくなるんですけども、実はねあの田舎の親戚も同じこと言うんですけども、アユの、 あの習性が変わったんじゃないかと、その琵琶湖から持ってくるアユですよ、
うん、
いわゆるあのアユというのはあの縄張り意識が強くて苔がよくつく岩にあの必ずアユがつくんです、一匹か二匹ね、それでそこから よそから入ってきたおとりを攻撃するからあの引っかかるんです。でそのそういうあのよそ者が来たら追い返すというそういう習性がねなくなったんじゃないかというような見方もあるんですけどね、あの昔なんかの本で読みましたけどね、大学の先生が書いてたけども、あれあの岩に着くとそこをあのもうしょっちゅうこうここのところであのつく苔をはむちゅうんですかね、うん、で筋がついてますわ、あのここであの唇でガーンとやりますからね、であのそれがねだんだんあの雨が降らずに日にちが経ってその苔が腐ってくるとね、アユ、うん、はそこから離れん、腐った苔は食わない、でまああの行ってその岩をたわしかなんかできれいに掃除しますね、きれいにした瞬間から青苔がつきますから、そこに行ったらまたアユがちゃんとおる、でそこにあのおとり入れたらすぐかかると、そういうことなんですけども、あの最近はそういう縄張りを作るアユが少なくなって、それでなんかあのどうよ、よどんだところにあの群れでおるんですわ、群れ取るんですわ、あれはなかなか釣りにくい、
うん、
うん、まあ持っていったらたまたまかかることありますけどね。それとね私もあのよく昔あの井の花言いましてね、このここに東吉野村には伊豆落ちとかあるんです、
ありますね、
でその次にあの上の方にですね萩原っちとかある、うん、ご存知ですか、
はい、
話変わるけど萩原の人たちが我々ここにあれ、編入した時には和鹿小学校に帰ってきとったんです、山道を、僕らの同級生3人いましたけどね、ほらもうあんな山道をね何その代わり時々あのカブトムシを取って我々にくれましたけどね、で私はそのあいつりによくその湯の花というところにあの昔行ってたんで、リタイアしてからも行ったんですけども、そうするとね、テグスを引いてあるんですよ川の上に、なんでか言うたらあのカワウがねあのものすごく最近発生しとるらしいです、でカワウがあのアユを食っちゃうんですね、でそれを防ぐためにテグスを張ってあるんですけども、穴張られたら長い竿を上げられませんね、もう非常に釣りにくいことになって、うん、暴れ、せっかくの鮎釣りですけどもなんかあの、うん、この先どうなるのかちょっと不安ですね、
うん、なかなか難しいと、
そうい
うことですけど、うん、ちょっとじゃあここで休憩して、
で
休憩明けで、まあ、また30分ぐらいですけど、はいはい、ちょっと家のお手入れの話とか、
はい、
まあ、あの現代の話というか、
はい、分かりました、まあ、
あとはちょっとなんか
これでいいのかどうか分かりませんけど、
は
い、
あの質疑応答じゃないですけど、ああちょっと質問をある人 の、はい、あの
ちょっ
と受けたいなと思いますん で、はい、
です
10分ぐらいじゃちょっと休憩をしたいと思います、
はい、はいはい。